お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。病院を一回りしてナイチンゲールが強く感じたことは、傷ついた兵士たちがここに着くまでにもうすでに大変な苦しみに遭っているということでした。クリミア半島の戦場で傷ついたり病気にかかったりした兵士たちは、バラクラバの小さな病院で簡単な一時しのぎの手当てを受けると200人を一組に黒海を越えてスクタリに送られてきます。黒海を渡るのは普段なら4日半ですが、この時は2週間も3週間もかかることがあるのです。冬の前触れで波が荒く、船長がこの船に不慣れで船がオンボロであったからです。その船の中がまたひどいありさまでした。手術で手や足をなくしたものや、高い熱のために気を失っているもの、赤痢やコレラで明日の命もわからないものが詰め込まれ、デッキの上にまで溢れていました。それでいて医者は一艘の船に一人か二人しかいないのです。その上薬も包帯も足りないし、食べ物も粗末極まるものでした。こうしてやっとスクタリについてほっとしても、今度は船着き場の設備が悪いので船がなかなか近寄れません。天気でも悪かったら、せっかく目の前にスクタリの街を眺めながら2日も3日も海の上で待っているより他ないのです。やっとのことで上陸しても、スクタリの街はずっと高いところにあるので、険しい坂道を 400-500m もよろめきながら登っていかなければなりませんでした。こんな苦労を重ねてようやくたどり着いた病院がまたまるで地獄のようなありさまですから、兵士たちは本当にかわいそうでした。お国のために戦っても病気になったり負傷しますと、もう地獄ですね。では何から始めたらよいか。ナイチンゲールは着いた明くる日から患者のために特別食を作り始めました。こういうこともあろうかと、マルセイユで買ってきたくず粉、ぶどう酒、肉汁などで熱いくず湯スープをこしらえ、兵士たちに配りました。ああ、生き返った心地がする、ありがとう、ありがとう。兵士たちは涙をこぼして喜びました。ところで、外地の病院で初めて看護師たちを迎えたイギリスの軍隊の方はどうだったでしょうか。士官たちは愛想よくナイチンゲールたちをもてなしました。けれどそれは上辺だけで、心の中では看護師たちは俺たちのことを政府のお偉方に告げ口するスパイに違いない、ミス・ナイチンゲールは陸軍大臣と知り合いだというから油断はならないぞと思っていました。また士官たちは軍人としては優れていましたが、皆上流階級のお坊ちゃん育ちで、低い階層出身の兵士たちを人間のクズのように見下していました。ですからナイチンゲールが特別のスープをこしらえたり、患者に着せる病衣が欲しいなどというと、そんな贅沢はもってのほかですよ、あなたは奴らを甘やかして突き上がらせるつもりですかと跳ねつけました。医者たちは初めからそっぽを向いていました。なあに、相手にしないでおけば自然にいたたまれなくなって逃げ出していくさと、看護師に仕事を指図することもせず、ナイチンゲールたちが持ってきた薬も使おうとはしませんでした。そのために看護師たちは汚れたシーツを洗ったり、兵士たちのシャツを繕ったりするほか仕事がありませんでした。患者たちがあんなに苦しんでいるのに看病することができないなんてどういうわけなの？私たちは繕い物をするためスクタリまで来たのではないわ。ミス・ナイチンゲールは何を考えているの？こうした非難の声をよそに、ナイチンゲールは部屋に閉じこもって患者のために枕や釣り包帯を作っていました。それが1週間近く続きました。ナイチンゲールは待っていました。私たちの仕事は、医者や士官たちと力を合わせてうまくやっていかなければ到底成し遂げることはできない。今はただ待つことだわ。と心に決めていました。待つこと。ナイチンゲール自身、ここにたどり着くまでにはどれほど多くの時間を待ったでしょう。 ナイチンゲールはそのことをよく知っていたのです。11月9日、何の連絡もなく、おびただしい傷病兵がどっとスクタリに運ばれてきました。バラクバラのイギリス軍がロシアの大軍に攻められて散々な目にあったそうだ。イギリス軍は負けたのか？いや、高地の濃い霧が渦巻く中で激しい戦いが行われ、やっと追い返して勝ったけれど、いつまたやられるか危ないありさまだそうだ。セバストポリはいつ落ちるのか？けれどそんなことを言っている暇はありませんでした。医者たちは送られてきた大勢の傷病兵を見て、とうとう悲鳴を上げました。ミス・ナイチンゲール、お願いです。助けてください。その時ナイチンゲールはもう立ち上がっていました。看護師たちを指図して袋に藁を詰めさせ、寝床を作っていました。それもなくなると傷病兵たちは長い廊下に並べた板の上に寝かされていました。医者も看護師たちも死に物狂いで働きましたが、それでも患者の中には2週間も医者に診てもらえずに寝かされているものもありました。手術台もそれを囲むついたてもありませんでした。ナイチンゲールはコンスタンチノーブルからついたてを買いました。それで患者たちの目の前で戦友が手や足を切られる様を見ないで済むようになりました。1000人以上の患者が下痢をしていました。それなのに便器はたった20しかありませんでした。病室や廊下の隅に大きな木の桶を置いて用を立たせました。看護兵がこれを開けるのを嫌がって放っておくと、すぐにこれを開けなさいとナイチンゲールは叱りつけました。患者たちは飲みやしらみにまみれていました。そのために熱病が次々に移っていきました。毎日大勢の患者が死んでいき、毎日大勢の新しい患者が送り込まれてきました。これはまさに地獄ですね。戦争という特別な場合ですから、平和の時の病院とは大いに違うわけですが、とにかく大変な働きですね。さあ、これからどうなるのでしょうか。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。